説教をいたします。本日の福音書は、ある律法の専門家がイエスを試そうとしてこう質問した場面から始まります。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。その質問にイエスは直接答えずに、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと問い返します。律法とは旧約聖書のことを指します。あなたはそれをどう読んでいるかとは、あなたはそれをどう理解しているかということです。イエスの問いかけに対して、彼は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいという旧約聖書の戒めを引用します。聖書の内容がきちんと頭の中に入っていて、それをすらすらと暗唱する律法の専門家にイエスはこう言いました。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいとは、全身全霊で神を愛することへの招きです。神を愛することと隣人を愛することは別々のことではありません。神を愛するとき、その人は他者への愛に生きています。そして隣人を自分のように愛しなさいとは、それらの愛の中に自分自身への愛も含まれるということです。では、私の隣人とは誰ですかとイエスへの挑戦を込めて、さらに質問を続ける彼に、イエスは良きサマリア人の例え話を語ります。追いはぎに襲われて服を剥ぎ取られ、殴られ、半殺しにされ、道端に捨てられていたユダヤ人の同胞を、神に仕える祭司や神殿で働くレビ人は見て見ぬふりをして通り過ぎていきました。しかしユダヤ人と敵対関係にあったサマリア人だけがその人を助けたのです。ここには社会的立場、人種、宗教の隔てを超えた無償の愛がありました。傷ついたその人を見て哀れに思ったサマリア人は、その人に近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱しました。 傷口にぶどう酒を注ぐのは消毒をするため。油は傷を癒すためにでしょう。そして翌日、当時の2日分の労働賃金と言われるデナリオン銀貨2枚を宿屋の主人に渡して、その人の介抱を頼み、足りなかったら帰りがけに自分が払うと言いました。自分が帰りがけにまた戻ってくること、お金が足りなければまた払うことを伝えておけば、宿屋の主人はしっかりとその人を看病してくれるでしょう。それらの話を語り終えた後、イエスは律法の専門家に、さて、あなたはこの三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うかと尋ねました。彼は、その人を助けた人ですと答えました。その答えを聞いてイエスは、行ってあなたも同じようにしなさいと言ったのです。この律法の専門家がイエスに、私の隣人とは誰ですかと尋ねたがゆえに、イエスはこの良いサマリア人の例え話をしました。この律法の専門家は隣人という言葉を使うとき、無意識のうちに、私の隣人とはこの人たちのことであり、それ以外の人たちは私の隣人ではないというイメージを持っています。だからこそイエスに対し、私はどういった人たちを隣人として愛すべきですかという意味の質問をします。ところがそれに対してイエスが良きサマリア人の話で示した隣人のイメージは異なるのです。隣人の範囲は初めから決まっているのではありません。助けを求めている人や苦しんでいる人を見て憐れみ、自ら近づいていくことによってその人の隣人になっていくのです。律法の専門家は最初、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるかとイエスに尋ねました。イエスは、追いはぎに襲われた人を死から救ったサマリア人の例えを語り聞かせることによってこの問いに答えたのです。永遠の命は困窮した人、苦しんでいる人のために見返りを求めずに、憐れみを示す行為によって受け継ぐことができるとイエスは示唆します。このサマリア人は永遠の命を得るために追いはぎに襲われた人を助けたわけではないでしょう。理屈ではなく、敵味方関係なく、目の前で苦しんでいた人をどうしても助けずにはいられない衝動によってそれを行ったのだと思います。この話からは、 その人を懸命に助けている時のサマリア人の大きな喜びが伝わってきます。そこにあったのは大きな喜びだったのだと感じます。実際の話で戦争中死んだ敵兵を哀れに思い弔った尊い話があります。それは弔った側の喜びというより悲しみの心を感じさせられるものです。ですが、このサマリア人からは、まだ生きている人の命を助けることのできた、その大きな喜びが伝わってくる気がします。聖書に記されているイエスが語る例え話も、それを読む人によって、またその時の読み手の心の状態によって、さまざまな捉え方や感じ方になると思います。突如追いはぎに襲われ、服を剥ぎ取られ、殴られ、残虐な行為の犠牲となり、屈辱と絶望のうちに道端で倒れていたその人に自分自身のを重ね合わせる人もいるでしょう。またその人を助けたサマリア人に自分の姿を投影させる人もいるでしょう。現代の日本において、半殺しにされて道端で倒れている人を見ることはそうそうありません。しかし、肉眼ではっきりとそれを見ることはなくても、そのような心の状態にいる人々はたくさんいるのだと思います。そして、人の命を助けるとは、必ずしも肉体的な命を助けることだけではありません。人の心を助けたり、人の心を救うことも、人の命を助けることに含まれるのです。いつでも無償の愛を持って多くの人を助けねばならないということではありません。生涯のうちでたった一度でもこのサマリア人のように神の愛によって人の心を救い、人の命を助けることができたならば、それは神を喜ばせる尊いことであり、永遠の命に通じることではないでしょうか。本日の福音書は、イエスのこのような言葉で締めくくられます。言って、あなたも同じようにしなさい。私たちはこの地上で与えられた限りある日々の中で、自分自身と隣人を愛し、希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは地上の旅の中で様々な人と出会います。助けられる時も助ける時も、あなたの愛によって永遠の命へと至る道を歩ませてください。御子主イエス・キリストによって祈ります。 アーメン。